YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
新春第1回目の音楽大 FM はと言いますと、第349回、87.0MHz にてですね、昨年同様いけばなせ終了は次期家元、マスの三津さんからのご紹介、学芸大学劇そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、今年も引き続き、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、それではですね、何はともあれ、本年第一発目の学大 FM、大変ですね、あでやかにして華やかなゲストのお嬢様方もね、にぎにぎしくお越しいただいておりますこととて、早速それでは始めてまいりましょうかね、今年は近年にない、後期だという運勢にですね、大いに期待をせずにいられない、そんなさままんことキーボー伊藤と
天音夏の
学大
FM。
始まりました。今年もね、1週間遅れではありますけどもね、2011年、学芸放送ではありますけどね、さてまずはね、本当に、今年またこれから向こう1年ね始まるわけですけども、新春第一発目お付き合いいただきますのは、そんなあなたは誰？
天音夏です。
はい、天音さん的にはお正月ね、年末年始どんな過ごし方をされたんでしょうかみたいなことで、このところの印象や近況を早速伺ってまいりたいと思いますけども、いかがでしたでしょうか。まあ、今年もまあピンクピンクで、
はい、ピンクピンクで
始
まりました。はい、
どんな感じですか。
年末年始は稽古だったり、はい、他のお仕事だったりと、
ほうほう、
バタバタさせていただきまして、
バタバタさせていただいて、
はいはい、ありがたいことに、
ありがたいことに、
本業の方で、
まあまあ、
はい、バタバタさせていただき、
うん、
でも大晦日と元旦は家でゴロゴロし、
うんうん、
すごく素敵な終わり方と始まり方をしたんではないでしょうかと。
あ、なるほどね、はい、あの後半はまったり、
まったり、
でもお正月からもう早速、
はい、
あのフル始動というか、
はい、お仕事も始め、
いい感じで、はい、いいじゃないですか、
はい、
なんとなくでももう本当にちょっとこうね、お正月でぼんやりしてる方もおいで、まだねお正月ボケと言っちゃ失礼だけども、
はい、
そういう方もおいでで、だったりとかする中で、
はい、
もう完全にねちょっとこうそういうのを払拭して、
はい、
今年は行くぞモード入ってる感じするもんね、は
い、そうですね、うさぎ年のように飛躍な年にしたいなと、はい、
もうあのの 髪にピンクのリボンの飾り、
はい、
ね、
い
で左腕には、
はい、
リボン助けがけでなんか駅伝の選手みたいなそんなことない、それはチュチュチュチュチュじゃないの、
シュシュ
シュシュっていうの、
シュシュっていう、
あ、そうなんだ、
はい、髪留め的なの
を、うん、おじさんチュチュだからシュシュとか
あの判断つかないの、チュチュはこっちですね、
あ、それチュチュっていうのはあるのはあるんだよね、
あります、
ほら、
はい、
ほらってことあ、それはシュシュっていうんだ、
これはシュシュです、
あ、そうなんだ、
はい、
あれ AKB48 とか、
はい、
あの58とかあんなんが歌ってる歌なかったか、シュシュ、なんとかのシュシュとか、
ポニーテールとシュシュ
あるよね、
はい、
ほらまあそれぐらいは知ってるぞと、
はい、
でこれはシュシュだ、
これはシュシュです、
可愛いじゃないですか、
ありがとうございます
ね、
はい、
ピンクで、
はい、お気に入りで最近ずっとつけてます、
マルキューですか、
いや そうですね、マルキューです。
敵中やんけ。あ、そうですか。はいはい、はい、まあまあそんなね、お正月からおしゃれな、はい、あまねさんでございますけども、
ありがとうございます。
去年はまあ大体1年を振り返ってどんな感じだったんでしょうかね。
はい、去年は本当にいろんなことに挑戦させていただいた年かなと。その舞台以外にも声優だったり映像だったり、はい、でこのラジオも出させていただいたのが去年になるので、すごく充実したや、
そう言っていただけるとありがたいですね。
はい、なのでその去年に負けず今年もいろんなことをしたいなと、
うん、ちょっとなんか顔つきがもうなんか正解になってきたかな。
本当ですか。
大人のなんか女性の子、まだ酔っ払ってないから。
まだまだコーヒーしか飲んでないですよ。
酔っ払ってことはないな、こうな。
そうですね。
逆にあの新宿の裏町通り歩いてるみたいな。
そう、一
生瓶みたいな。そんなこともないですけど。
そこまではまだ多分大丈夫だと。はい、はい、
まあでもね、今年1年新春一発目の放送でございますんで、
はい、
またお友達のね、あのチームの方で、あの、はい、お芝居の舞台があるんですか。
はい、今月末に。
はいはい、
はい、
そんなお仲間の方で賑やかしくもお正月らしくね、
はい、
鮮やかにもうそれぞれ振り袖姿でなんかで、なかったですか。
はい、来てくればよかった
です
か、
ね。いやいや、もうそこまでお気遣いいただく必要もないと思うんですけども、
はい、
まあ、個人的にはね、そうしていただければもう大変嬉しかったんで違いないんですけども、まあまあそこまであのお金のかかった番組でもございませんので、まあ気軽に参りましょう。
はい、
はいはい、それにしてもまあね、あの新春一発目という形で天音さんと一緒にね、楽しく愉快に番組の方を進めてまいりたいと思います。さあ、それでは最初にですね、何と申しましても恒例の本日の書き込みメールの紹介からお送りしてまいりましょうかね。最初にいただいておりますのは、あ、これはもうお嬢からだね、今年も残り少しですが、良いお年をお過ごしください。あまれなつさんからお話ししたゲストの皆さんに、ゲストの子たちに、予定している名前と所属とブログを送らさせていただきます。阿久津香織さん、グローリースタイルプロモーション所属、西村光さん、フリー、あずきさん、これはアビラステージっていうのかな、
はい、
で、所属ですね。今回は来月、本番のある舞台、告知のためにも同じチームの子たちと共に宣伝プロモーションを願えましたら幸いですという形でね、まあ、だからこれ去年いただいてるから、あの来月とかありますけども、だからもう今年になるわけですよね。
はい、
うん、これはもう早速どんな内容だったらちょっと簡単に。
あ、いいんですか。
はいはい、
あ、ではあとファンタジーの舞台なんですけど、うん、不老不死の、少年で、はいはい、錬金術師をやってる男の子が人間不信なんですけど、一、うんうん、人の少女に出会うことによって、うん、ちょっと考え方が変わるのかなっていうような、うん、ちょっとファンタジーが入った舞台です、
うん、ほうほうほう、はい、なるほどなるほど。で、その舞台の、
はい、
一緒に板の上に立たれる皆さんが、
はい、
今日はあのまあゲストだったりとか、あの応援に来てくださったというふうなことでよろしいですか。
はい、
はい、もうでもリハーサルとかはもちろん始まってるっていうか、もうあのなんていうんですか、ゲネプロとか。
ゲネはまだですけど、
うんうんうん、
投資稽古とか、
はい、
はい、はい、しております。
はい、じゃあ、 まあその辺の内容はね、またそのゲストのお友達の皆さんも交えて詳しく伺ってまいりたいと思いますけどね、はい、そんなこんなで続いて、
はい、明けましておめでとうございます。三枝千恵さん、
はいはい、
25日大丈夫です、よろしくお願いいたします。今年もまたいろいろ楽しいことをやりましょう。
はい、
あと今週の木曜日に私が参加しているオムニバス CD のレコ初ライブがあるので、お時間が合いましたらぜひ遊びにいらしてください。
はい、
日時2011年1月13日木曜日、会場17時から、開演17時30分から、うん、会場が池袋ルイド
K3 かな、
K3、
うんうん、はい、
豊島区池袋、うん、2-10
東京都に豊島区って豊島区、
豊島区、はいはい、失礼しました、はい、豊島区池袋 2-12-9、
はい、
広瀬ビル
近い
1階、
ね、
はい、はい、おで電話番号が0359775944、うん、
はい、
チケット予約が、うん、2500円、
はい、
当日だと3000円で、
うん、それぞれにワンドリンクつくと500円だね。
はい、
はいはい、三枝千恵さんのご出演の時間がだいたい19時ぐらいからといったようなことになりましょうかね。はい、これはね、あのあれなんですよ、意外とって言いましょうか、まんざら天音さんにご縁がない方ではなくて、ご存知、
サブパーソン
ノリティニットじゃないんだけど、はい、まだ正式にはね、はい、お願いしてないんですけど、はい、アシスタントとして第4週目をね、はい、今お手伝いいただいてるんですが、はい、とにかくほら前田ゆかりさん、
はい、
あなたを学芸府にご紹介いただいた前田ゆかりさんの、はい、まあ、第2彼女は3週目のサブパーソナリティですけど、はい、彼女のプロデュースしているラジオドラマ、
あ、
それの主人公をやっておいでの方、
あー、すごい声が素敵だった。
そうそうそう、歌も歌っておいでだしね、はい、そうそうそう、その方が三枝千恵さん。だからまあこれ今後ね、またどんどんとそのアシスタントを経て、はい、彼女も正式な女性サブパーみたいなことになると完全にもう学芸府のお仲間というふうな形でね、もう皆さんと一緒にまあ楽しく愉快に協調してねお送りしていくという形にはなると思うんですけども、その後あなたはちょっとお姉さん、
ちょっとお姉さんですか、
サブパーとしてはね、
あ、やった、
いや、やったんだそうそうそうそう、まあまあね、一日でも早く学芸にね、ご縁があれば、まあ、お姉さんということだと思うので、はい、はい、まあ、かといって、そんなにエバったりすることもないと思うんだけど、はいはいはい、まあまあ、そんなこんなでね、またいつか、はい、お目にかかることもあると思いますし、
はい、
学芸的にはね、ちょっと今年新年会というふうなことも考えていたんです、毎年恒例でやってたんですよ、
そうなんですか、
ところだからね、はい、本当はそんな時に皆さんにお顔合わせができて、はい、まあ、そういう親睦を厚くしていただいたりとか、コミュニケーションをまあ、深くしていただくと広く持っていただけるのは一番良かったんだけど、
はい、
思えばほら3月、あ、お嬢はまだはよく分かってないかな、3月の15日にいつも、はい、まあ、屋上パフォーマンスって私が10年やってた屋上パフォーマンスをやってたんですけど、はい、その屋上パフォーマンスから始まったのがこのラジオなんで、もう早々今年で7周年なんですよこのラジオが。だからもう、ね、新年会ちょっと置いておいて、はい、7周年記念の時にね、はい、皆さんでこう盛大に集まってパッとできればいいのかなと思って、だ新年会終わったらもうすぐ3月だから、
そうです ね、
うん、だからまあそんなことで今ちょっとそんな風に考えておりますんですけど、はい、その時にまた三枝さんとかね、まあ、それまでにまただから番組でご一緒したりとかね、どっかでお目にかかれるやったら一番理想的かなと、
そうです
いうふうに思います。だからガールズトークみたいなのあってもいいしね、
あ、楽しそう、
番組の中でね、
はい、
はいはいはいはい、まあその時は私も女装して参加したいと思います。いらない
か、このサンマはつけたままで女
装ですか、じゃこれリボンつけちゃうか、このサンマにな、
かわいいと思います、
バレるから
あれ
全然バレちゃう、はいはい、まあそんなこんなでね、三枝千恵さんね、はい、ライブの方が13日木曜日ということはもう今週でございますんでね、興味と関心がおありの方はどうぞお出かけになっていただければと思いますね。続きまして1月20日新春全国経営者大会にて講演ということで、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、1月19日水曜日から21日金曜日の3日間、東京は帝国ホテルにて2011年新春全国経営者大会が開催されます。ジャーナリストの桜井よし子さん、伊藤忠商事会長の小林英三さん、カルビー会長兼 CEO の松本明さん、国際経営コンサルタントの大前健一さんなど総勢19名の豪華ゲストが出演するこの大会に私も登壇させていただきます。ご興味のある方はぜひ下金までご連絡ください。日時が1月20日木曜日13時から14時20分、会場の方が帝国ホテル、詳細はウェブにて、お問い合わせの方が申し込み、お問い合わせ申し込みの方が0663120691までといったことですね。これはもう何回も申し上げてますけど、私ども学大 FM は仙台の方にね、出張放送に伺いまして、河北新報社さん主催のうまいもの祭りっていうイベントに参加させていただいたときに、お近づきにならさせていただいた方なんですけども、まあ本当に全国的に、また名古屋の方なんですけどね、名古屋って言います、岐阜、ごめんなさい、愛知県の方の方なんですけど、まあそれこそあれですよ、桜井よし子さんって知らない、昔日テレの女子アナっていうか、キャスターでやっておいでの方だったりとか、伊藤忠商事の会長さんとかね、カルビーの会長さんって、もうそういう俺切れ気じゃないですか、大前健一さんなんていうのはもう世界的な、ね、ジャーナリストですから、そういった方たちの集まるところに、このサムライプロジェクトの安藤さんも参加されるという形でね、皆さん、まあ、学芸風関係でもそういった方で、どんどんと著名な方たちと一緒にね、ご活躍の方がたくさんおいでだというふうな形なんで、学芸風もどんどん頑張っていかないとね、
はい、
はい、
頑張ります、
頑張ってまいりましょう、はい、続いて、
はい、続きまして、セントラルレコードカラオケ大会では大変お世話になりました、
はい、
中原美雪さん、うん、私ミーはお笑い系なので楽しく歌うことをモットーに、かっこバラードも頑張っております。またみんなで飲むことも大好きなので、ぜひとも一緒にお付き合いいただきたい限りです。今年はうさぎ年なので、私たちも少しでも飛躍できる年に頑張ります。 またお会いできることを楽しみに、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、そんなことで、こちらは、まあ、昨年黒羽由美さんと参加させていただきましたセントラルレコードさん主催の、ね、カラオケ大会で、ご一緒に、させていただきました中原美雪さんという、ね、シンガーの方なんですけども、まあ、新宿の方のね、そちらの中心にあの活動をやっておいでの方なんですけども、まあ、お綺麗な方でね、大人のこうちょっとこうムード歌謡的な曲を歌っておいでだったりするんですけども、
はい、
あのその時にご縁があって、まあ、楽譜つながりでこういうことやってるんですよっていうようなお話で、ぜひ、番組の方にねゲストでみたいなお話が、ありまして、
はい、
まあ今年にとったら多分2月ちょっと忙しいんですよ、とりあえず、そういったね、ムード歌謡とかあの大人の歌を歌っておいでの方、また新宿がこう拠点なもんですから、1月なんていうのはもう書き入れじゃないですか、言ってしまえば。
そうですね、
年末から、
はい、
だからちょっとこう2月ぐらいにならないとスケジュール開かないみたいなことなんで、
はい、
その頃にはまた、ね、綺麗どころは集まっていただいて、またそういった形でにぎにぎしく楽譜の方で番組で楽しんでいただくというふうな形にしたいと思いますんで、中原さんにはよろしくお願いしたいと思いますし、リスナーの皆さんにはご期待いただければなというふうに思います。はい、続きまして、昨年はお世話になりましたミキプロダクション小洗梨央さん、今一度年明け舞台のお知らせをさせてください。ありがたいことに1月8日の夜の会は満席で売り切れとなっております。今回ありがたいことに、主演という大役をいただけたので、なおのこと皆さんに見ていただきたいと思っております。気軽に楽しめる作品となっておりますので、映画でも見に行く感覚でご来場いただけたらと思います。花馬 HANAUMA ミステリーツアー、1月6日の木曜日から10日の月曜日、場所は千本桜ホール東急東横線学芸大学駅そば、料金の前売りの方は2500円、全席自由です。ではでは失礼いたします。これはもう終わっちゃったイベントなんですけども、去年の私、去年じゃねえ、この前だ、うん、お正月明け早々に行ってきたんですよ、
はい、あ、行かれたんですか。
伺っています。もうそこはね、千本桜ホールの社長の、まあ、言葉を選ばずに申し上げると、まあ、義理もありますし、やっぱりね、はい、伺っとかないとということで、うん、行ってきましたし、そのこちらのミキプロダクション、はい、ミキプロダクションってあのブーマーさんとかね、
はい、
あと栗田寛一さんだとか、
はい、
長門勇さんなんかのねプロダクションの、お歴々が所属しておいてのプロダクションの所属のこの小洗梨央さんたちのお芝居だったわけなんですけども、だから良かったですよ。
あ、行きたかったんですけど。
あ、そうなんだ。あれ、はい、だってお嬢の時のゲストじゃなかったっけ。
そうです。
そうだよね、
行きたかったんですけど、
おうおう、お
仕事とかでちょっと都合が合わなくて、
まあ、
はい、
うんうん、
行くことができなかったです、
はい、だからまあそういった気軽にね、
はい、
そういったこう学園つながりのネットワークで、うん、いろいろとそういうお芝居を見に行ったり、また見に来ていただいたりみたいなお付き合いがね、どんどん、うん、されればよろしいんじゃないかなというふうに思いますけど、小洗さん、うん、確かにあの 主役っていうか主演でね、
はい、
いい感じで、
見たかった、
やってましたでしょ。
はい、
はいはい、あそこもなんか演じておいでなんでしょうか、二人で肩寄せ合って首つけて何かこうまったりした感じで、ちょっとこう写メじゃなくて、あの写真撮るじゃない、みんなでこうアイドル、
はい、
なんかね、あんな感じで、あの もうまったりしておいでですけども、はいはい、今まあそんなあ、ね、お芝居のイベントですね、参加した、つながりでのもう一件、こちらいただいてますのは最後になりますか。
はい、感激ほんまにありがとうございます。わたかべ、うん、サトシさん、あ、そうさん、失礼しました。わたかべそうさん、
うん、
感想までいただいて、社メールは全部送りまして、研究して本日に生かすと言っていました。りょうちゃんも大橋さんも喜んでいました、
はい、
また3人で遊びに行きます、ありがとうございました。
はい、だからこちらはね、先ほどの続きでミキプロダクションの、渡辺、これそうさんって感じだけど、サトシさんとも読むのかね、はいはい、まあだからそのあれなんですよ、お芝居を見に行って、跳ねるじゃないですか、
はい、
で舞台が跳ねたところで、僕の方ことを見つけていただいて、あ、キーボーさん先日お世話になりましたみたいなことでお声かけていただいて、
はい、
で、まあ、ありがとうございましたっていうんで、ご丁寧にメール もいただいて、うん、でまあ、そんな風にして、また学大の方に、学大 FM の方にね、3人で遊びに行きたいと思いますんで、よろしくお願いしますというふうな形で、覚えてる？関西、関西
系の。あ、覚えてます。
ね、
はい。
ノリノリ、なかなかね、いい。
すっごいノリのいい。
ちょっとこう、嵐の桜井君、ちょっとしくじったみたいな。しくじってないけど。
いや、でも、渡辺さん本人も結構かっこいい感じの、
はいはい。
はい、声も、ね、はい、
うんうん。いや、だから、あれなんだよ。本当に、その、なんていうの、イケメン系なんだけど、なんとなくちょっとこう、大阪人のね、
そうですね、
特有の、ちょっとこう、3枚目のね、雰囲気が出てて、僕らにしてみれば、すごく気取ってなくて、気さくでね、うん、いい感じの、青年だったわけですけども、だからそんな風だから、彼も、声かけてくださってね、また、だから、この、私が見に行ったことに対して、丁寧にお礼を言ってくださって、また、3人で遊びに行きますと言ったようなお話があったわけなんですけどもね、そんなことで、今後もね、はい、そういうこう、お芝居つながりじゃない、
はい、
だからそういうね、お嬢ともね、
はい、
そういうネットワークどんどん深まっていくと思ったらよろしいかと思いますね。
はい、
はい、それでですね、もうお正月なんで、なんと申しましても、今、それいろいろと年賀状なんかもいただいておりますけども、これ、なにわ金融堂の青木裕二さん、青木先生の、お兄様、青木誠さんからいただいたりとかですね、あと、トモオフィス、山口トモさん、これを人は、この方はパーカッショニストですね、あとは、目黒区会議員の木村陽子さん、あと漫画家の畑中淳先生、こちらはそれこそ舞台の先輩ですよ、これはね、うん、DK ハリウッドの、はい、越川大輔さん、これはフジテレビの、あなたたちは若いからご存じないと思うんだけど、オールナイトニッポンっていう番組があってね、
はい、
そこでトンネルさんの次に出てきたちびっこギャングっていうユニットで一世を風靡された方なんですけどね、その方が劇団を旗揚げされて、今 DK ハリウッドっていう形でやっておいてなんですよ。でこの方も学大 FM にゲストでお越しになっていただいたことがあったんですね。それでこの方たちはでももうすごいですよ。ニューヨークとかね、北京とか、韓国とか、そういうところでもうご活躍の方なんで、もうお芝居とかもちろんもうしっかりしておいでのことは当然のことなんですけどね。まあそういった方からいただいたりとか、あとまあ日本、これはなんだ、テレビ朝日のニュースキャスターの富川優太さん、でニュースステーションってあるじゃない。
はい、
古舘さんの、
はい、
あれで ロケに行くと若いちょっとイケメンのお兄さんが出てくるでしょ、
はい、
マイク持って、
はい、
富川さん、写真にも多分写ってたと思うけどね。続きましてこれは落語家の立川談志師匠のお弟子さんで、立川談光師匠ですね。それで、庶民文化研究家の町田忍先生と、もういろんな方からいただいてるんですけども、その中でもね、特に庶民文化研究家の町田忍先生の方がイベントがございますそうで、町田忍写真展として22年間のペコちゃんを、ペコちゃんわかる？
わかります。
ね。
かわいい。
かわいい。
はい。
はい。ペコちゃんの下。あ、そうそう、まあ、ぴったんこだね。あとで写真を押さえさせて。
はい。
いいんじゃないですか。150種のファッションを紹介という形で、2011年1月6日から1月25日の、ですね、火曜日まで、オープンが13時から22時、水曜日がお休みらしいんですけど、トークショーが1月21日金曜日、19時30分よりあるというふうなことですけどね。お問い合わせ予約はギャラリーまで。こちらの方は東京都世田谷区北沢1-45-36、ということで、そこ場所はここで合ってんのかな、まあ、いずれにしても、そういったペコちゃんの、何ですか、
ちょっと写真が気になります。
これペコちゃんね、
はい、
はいはい、これこちらのそういうちなんだ、ファッションの、いろいろとそのイベント、またトークショーがあるというふうなことらしいんで、これ富士屋だよね、だからね、
はい、
富士屋だから銀座じゃねえのかなと思うんだけど、やってるところは、NPO 日本融合アートプロジェクトが企画協力が富士屋さんでね、株式会社だからね。いずれにしても町田忍先生のウェブサイトをご覧になっていただければ、庶民文化研究家町田忍先生ね、文化放送のレギュラーをお持ちだったりとか、あとまあ TBS の朝の番組とかもレギュラーでやっておいてのね、銭湯大火、日本中の全国、全国じゃない、日本国中の銭湯をもう回って、はい、銭湯のお話をさせたら、もう日本でもうこの人の右に出る方はいないという、そういうこと。だってもう3000箇所とか2500箇所とか3000箇所お風呂入ってる
すごい
すごいですよね。はいはい。で、また昭和レトロのさ、そういうこういろんな、はい、懐かしい僕らの 当時のね、そういう懐かしい、いろんなこう、なんでしょう、まあ、グッズとはその当時言わないやな、まあ、おもちゃとか、
はい、
そういう懐かしい品々とか、建物とか、はい、そういうのを思う方らしたら、凪良健一さんとかね、一緒にトークショーなさったりとか、そういう方なんですね。で、学芸府のもこれ、この方は顧問ですから、
顧問
と称させていただいてるんですけども、はい、長きにわたってね、いろいろとまあお世話になったりとか、しておるわけなんですけども、興味と関心がおありの方は、こちらのイベントの方にもね、どんどんとお出かけになっていただければというふうに思いますよ。さあ、そんなことでね、ご紹介が終わりましたところで、本日の1曲目ね、いつもですとゲストにちなんだ、あるいはおすすめの曲をおかけするところですけども、今日は特にご指定もありませんとことでね、学F的には、先ほども申し上げましたけども、仙台の方に伺いましたときにね、いろいろとお世話になったのは、先ほどのサムライプロジェクトの、総合プロデューサーの安藤さんだったりするんですけども、なんと申しましても学大 FM のサブパーソナリティでですね、宮城県は仙台出身のありがとんののんちゃんね、ありがとんってトンって豚って書いてありがとんの、ありがとんって言うんだけどね、豚の農場のお嬢さんが学園のサブパーソナリティをやっておじだったんですよ。
あ、そうなん
ですか。うん、で、まあ今、まあ、卒業っていうか、まあ、ちょっとあれだな、自分のいろんなそういうお仕事があって、ちょっとまあまあそういった形で、OG 的な存在で、お付き合いも、はい、もちろん続いているわけなんですけども、そんなのんちゃんつながりにということでね、先ほどのサムライプロジェクトの方じゃないですけども、仙台の方でもね、いろいろとまあそういうネットワークをつながりがある中で頑張っておいでの方たちもたくさんおいでだということで、今日あたり寒いじゃないですか。
はい、
寒かったでしょ。
寒かったです
ね、
はい、
どう寒かったですか。
もう凍える
寒いのと暑いのとどっちが
寒いのが好きです。
あ、そういうのがいいの。
そうなんです。
あとどこの人だっけ。
広島です。
あ、広島の人って寒い方がいいのかな、
はい、どうなんですかね。
あったかいところなんじゃないの広島って。
あったかい、暑いです、
うん、
でも冬は冬ですっごい寒いので。
お、
はい、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
そういうのなんかその季節、その寒さがいいの、それとも情緒性がいいの。
寒さが
いいの。
はい、着込むの嫌いなんですけど。
あ、そうなの。
はい、なんで暑いの。
鍋で熱燗が飲めるからだろう。
あ、それかもしれない。
やっぱりかいみたいな
話だけ
ど。あ、そうなんだ、
はい、
私なんかもほら南国の生まれ育ちなんで、
はい、
やっぱり寒いのは本当にも苦手でね。
あ、じゃあ今日みたいな日は。
いや、もうだから本当にしんどいですよ、そういう意味じゃね、はい、でもそれこそ仙台とかもう冷え込み方は違うんじゃないですか。
あ、そうなんです
ね。宮城県の
どこないの、行ったことはないので。
行ったことないですか。
そうなんですよ、
はい、多分まあそんなこんなでね、
はい、
宮城の仙台あたりは特に冷え込んでいるんではないかと思われますけども、そんな寒さを吹っ飛ばすね、仙台の元気印、バンドレッドソウルイーターズというですね、ご当地のバンドがございまして、はい、今年は元気よくね、そんな皆さんからの楽曲で、聴いていただいた後にですね、たまれさんのお友達のねチームの皆さんご紹介してもらいたいと思いますね、はい、それではレッドソウルイーターズのナンバーでベビーロックで聴いていきましょう。こちら。
いい年あいつに振られたなら声が枯れるまで泣けばいい。流した涙を拭ったなら I'll quit be my rock and roll。 その気にさせて逃げられたまだ苦しい気持ちは言えばいい。自分を大事に思えたなら I like me be my rock and roll。 流れる想いは風の中 Take off please off 胸に刻んで踊りたいですよ。
ました。そんなこんなでですね、今日の時事ネタに行きたいところでございますけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思いますよ。本日のゲストは天音夏さんからのご紹介。今月本番のある舞台ステージでですね、ドリッピングという舞台が終わりだということなんですけどね、そちらのチームの皆さんにお越しいただきました。さあ皆さんようこそ。はい、さあそんな皆さんではございますけども、さあさあそれぞれに天音さんの方からどんな感じでお越しになっていただいたのか、まずご紹介いただきましょうか。
はい、先ほども紹介させていただきました、うん、今月29、30である舞台ドリッピング、うん、劇団ドリッピングの第4、うん、第4回公演、はいはい、ワールドエンド週末の錬金術師がダブルキャストで今回お送りさせていただくんですけれども、ほうほう、なるほど、はいはい、私がいる A チームの方から、うんうん、メインで一緒に出る残り3名を、
なるほど、はい、でもそれこそこれまでに舞台のリハを一緒に、はいはい、もう苦楽を共にしながら、
そうですね、
やってきた皆さんと
大体楽で、
そんなに苦労してねえのかよ
してます、
楽ばっかりみたいな。
いやいや、もう常に楽しさを追求してるので、うん、はい、うん、その中で、
うん、なるほど、はい、はいはいはいはい、
はい、
はい、大丈夫よ、はい、大丈夫その今さマイク押さえたってなって入っちゃうもの入っちゃって大丈夫、いやちょっと遠かったらね調節しながらやってくださいね、それぞれね、申し訳ないですね、もうとにかく脆弱で、あのマイナーなラジオ局なんで設備も整ってないところでね申し訳ないんですけども、はいはい、今、まあ、そんな、それぞれにですねお越しいただいたんで、せっかくですから、あ、まあご自己紹介から簡単でねお願いできればと思いますけども、どうぞどちらかでも。はい、そんなあなたは誰？
はい、今回出演させていただきます、うん、大阪生まれ大阪育ちコテコテの関西人のあずきでございます。
あずきさん、
はい、
はいはい、あずきさんはなんかこの中でも一番あのおしゃべりが達者な方という形で、ここに選抜されたわけですね
いや勝手にですよ、勝手に関西人はおしゃべりやっていう勝手な想像の上で私はここに座ってます、
うん、あ、そうですか、はい、もう十分おしゃべりですけどね、その時点で。
そんなことないです。
そんなことないですか。そうですか、はいはい、さあそんなあずきさんについて、あずきさんずっと喋ってるともうあずきさんがばっかりになってしまいそうなんで、はいはい、じゃあ続いてそちらの方。
はい、今回舞台に出演させていただきます、うん、北海道出身の西村ひかりです、うん、実はですね今回ラジオ初出演なので、はい、ちょっと緊張してるんですけれども、よろしくお願いいたします。
全然そんな様子ないですけど。
本当ですか、
はい、大丈夫ですよ、は
い
は
い、よろしくお願いします、
うん、はいはいはい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、そちらのお嬢さんは、
はい、栃木生まれの福島育ちの阿久津香織です、
うん、綺麗に訛ってるね綺麗に訛ってんじゃねえの。
綺麗に訛ってみました。昨日成人式迎えたばっかの二十歳です。
あ、チャキチャキの二十歳で素晴らしいですね。あ、じゃあもうちょっと二十歳になって意気込みとかもとりあえず聞いていきましょうかね。
あ、うさぎ年なので可愛く飛躍したいです、
うん、じゃあ二十歳関係ないやろそれ。うさぎ年って今年で干支の話ですよ。二十歳になったことについて。
あ、ごめんなさい、はい、お酒飲めるようになったので、うん、お酒強くなりたいです。
あ、そっちおし、まあ、それは権利だからね、お仕事とかそういう話でもなくて。
あ、そっちでしたか。あ、そういう感じで。
だってみんなテレビとか見てるとそれはまあ羽織袴でね飲んだくれて暴れてるのもいればちょっとはっちゃけてるのもいますけど、ね、こんなご時世だから僕たちの時代を切り開いていくためにみたいなメッセージがあったりとか、一人でも多くの人を手助けしたいんですよみたいなメッセージがある中で今のあなたのコメントですからね。
一人でも多くの人を救うために献血頑張ります、
うん、私が言ったのよ。あ、献血でね、献血でどんだけの人を救うつもりなんですか、あなた。自分が倒れちゃわないようにね気をつけていただきたいと思いますけども、はいはい、まあ、そんなお三人さんにお越しいただいて、まあ、お芝居の舞台が今度ドリッピングっていう形であると。大体どんな内容だっていうのは今言われた通りなんだけども、
はい、
まあ、ジャンルっていうのかな、まあ、バラエティだったりとか、
はい、
なんていうの、そういうミステリーだとか、うん、いろいろあるじゃないですか。
シリアスですね。
あ、はあはあ、はい、あ、そうなんだ。
笑いはそんなになく、
笑いはそんなになくて、
は
い、
でもファンタジー、
ファンタジーな、
ファンタジー、
不思議な舞台になると思います、
はい、うん、あ、そうですか、はい、なるほどね、はい、まあまあそんなこんなで、今日はそんなお話をせっかく禁止に来てくださったということなんでね、後でまたじっくり伺ってまいりたいと思いますけども、学芸府的にはですね、それぞれのコンテンツがございまして、今日の時事ネタというコーナーからですね、いろいろと皆さんにお付き合いいただくことでですね、番組の 中で遊んでいただければと思いますけども、私は10項目ぐらい読み上げますんで、それについてですね、気になったニュースソースについていろいろとそれぞれにコメントいただければなというふうに思いますよ。まず最初ですね、それこそさっきのね、成人の方おいででしたけども、阿久津さんでしたっけね、
はい、
はいはい、昨日成人式だということでですね、最近の成人新成人は真面目って形でですね、式典出席率は上昇傾向の名古屋、あるいは横浜市の方では全国最多アリーナで盛り上がる、続いてこれはまあ本当に私ども近場だったんでですね、ちょっと驚愕しておるんですけども、目黒区上目黒にて見知らぬ男、呼び鈴鳴らし刃物で夫婦が襲撃、夫が重傷ってことだったんですけど、これも亡くなられたみたいですね今日ね。続きまして、年賀はがき買った819人の個人情報が紛失、外反分などってことですか。続きまして、日本ドロー発進、終了前に追いつく、アジア杯ヨルダン戦、これはサッカーですよね。続きまして、若手芸術家200人、世界へ戦う村上龍野望を語るということがございましたりとか、これは皆さんおなじみなんじゃないかと思いますけどね、山口真理&中村雅也結婚秒読み、一方6代目リーダーの高橋愛はモームス卒業というふうなことがありましたりとか、あたちねラジオなんで、ね、もうちょっとリアクションしましょうかないで、無言のなぁとか、ね、誰に語り上げてるか分かんないし、私もやってて張り合いないんで、だからそう鼻息ふんふんじゃなくてもいいけど、まあ、もうちょっとうーんとか、はい、はいはいとかみたいなね、そんな軽くあっても構わないんで、なんか持ち家じゃないんだからさ、いやいやいや、まあ、その辺ちょっとね、お付き合いいただけたらありがたいなというふうに思いますよね。続きまして、いやこれは横澤武さんですね、ひょうきん族のね、いいともでですね、やっておいででしたけども、そちらの方が、いいともを手掛けてられた方がですね、お亡くなりになったということですね。続きまして、ダークダックス高見沢博さん、心不全で死去。続きまして、メガネなし 3D テレビ拡大の兆し、各メーカーが試作品ということがございましたりとか、体重30キロをまた取ってつけたような部屋にもありますね。体重30キロ所持90円球場スクイーズ大阪2人の女性が遺体が発見されたといったところでございますけども、まあまあお手本というよりも慣れたところで、あんまりさんの方から、伺ってまいりましょうかね。
これ前回私失敗しちゃったんですよ、
失敗しちゃったんだったっけ。はいはい、
はい、
うん、はい、どう失敗しちゃったかな。
一番食いつき
安いやつ
を選んじゃったんで、はい、うんうん、でも今回、
うん、
今回
その辺を配慮しつつ、
配慮しつつ、
はい、配慮しつつ、
配慮しつつの日本ドロー発進、はい、
うん、
サッカー、
はいはい、サッカーね、
はい、うんうんうん、これ私後半だけ見てたんですけど、
サッカー好きなんだったっけ。
スポーツ好きですね、観戦だけだと。
はいはいはいはい、はい、
でつい、
うん、
バカ野郎と叫んでしまいました。
お嬢ちゃんがあるしかも嫁入り前の娘がバカ野郎と。
これカラオケでみんなでワンセグで見てたんですよ。
はいはいはいはい、
で点を入れられた瞬間、みんなでバカ野郎と叫び、
何やってんだと、
はい、最後最後でこう日本が点数入れた瞬間は一番の盛り上がりになりました、う
ん、いやなるほどね、
はい、
だからあのドーハの悲劇みたいなことで、あの以前はねギリであの得点入れられちゃって負けちゃったけども、
はい、
今回はその逆だったわけでね、
はい、
ギリで得点を入れてなんとか、まあ負けをしのいだというようなことだったと思うんですけども、はい、とりあえず、はい、まあ、それにしてもとりあえずバカ野郎と、
はい、ちょっ と, ところです、ね、ちょっとお酒も入ってたので、うん、
バカ野郎と、はいはいはい、
叫んでしまいました。
なるほど、はいはい、それで、その辺が一番気になったところと。
そうですね、一番なんかリアルタイムで、うん、
はい、
テレビで見てたので気になりました。
なるほどね、
はい
はい、その他にはじゃあ続いてそちらの阿久津さん、西村さん的にいかが。
私は6代目リーダーの高橋愛さんがモームス卒業なのがびっくりしました。
おらおら、それはなんで。
なんかあもうそんな年なんだなと思って、なんか新しく小学生ぐらいの年齢の人入ったじゃないですか。
おいくつぐらいだったんだろう。私全然わかんないんだけど、
高橋さん多分20いきましたね、20いった、なんか
うんうん、
そ
う
同い年ぐらいで小学生の時に見てたんで、うんうん、あもうそんなに経っちゃったんだなと思って。
そうかそうか、じゃあもう自分だって、あ自分はまだ卒業するようなあれじゃないもんな。
え卒業しちゃった方がいい感じですかこのノリだと。
違う違う、もし AKB に所属してるんだAKB じゃなくてなんだっけ、あのモームスに所属してるんだったらまあまあ中堅どころでこれから頑張っていかなきゃいけないって感じだよね。
なんか頑張ります。
いや入ってんのあんた。今入ってそうな口ぶりだったよね今。これからまた入ろうかみたいな。 でもやっぱ同じ世代だったらそんな感覚でなんか共感できたりとか、私も入りたいみたいな憧れみんな持つわけだよね、とりあえずはね。
あ、持ちますね。
やっぱ、うん、
ラブマシンとか踊りましたもん。
あ、もう手つきが踊ってる感じだもんね。イエイエイエイエイみたいな感じだもんね。なるほどね。はいはいはいはい。まあまあでもね、ないわけじゃないですから、今後もまたねできたら頑張っていただいて。
頑張ります。アイドルですか？
うん、
アイドルで、
はい、
頑張ります。
いや頑張ってくださいよ。誰も止めやしませんから、それは。ただそれで人生しくじるかどうかはあなた個人のことなんでね。まあそこはどうぞ頑張っていただければと思います、は
い、
夢を持つのは結構なことだと思いますんでね。はいはい。さあさあ、西村さん的にいかがでしょう？
私はやっぱり時期的にも成人式ですね。
おお、なるほど。
やっぱり私が3年前だったんですけど。
おお、なるほど。
地元が北海道で。
北海道で。
北海道で。
北海道で。北海道で。
もう猛吹雪だったんですよ、
当日が。猛吹雪で。
おお。すごい雪とかが吹きすさぶ中。
まあ、縛れるね。
もう、縛れて。
縛れて、縛れて。果てしない。おお、そうなの。うん、一応ね、北海道とかね、あっちの人が時はとりあえずやることになって。
あ、そうですか。ありがとうございます。
私が歌いたいだけなんですけど、ね、あ、それは大変でしたね。
私も雪で、
うん、
旅
で
びしょびしょに。
あら、まあ、そんな思いしてでも着物でね、
はい、頑張りました。
頑張ります。それでもやっぱりでも、まあそんな成人式になるといつもそんな話になるじゃないですか、はい、まあ要するに晴れ着だったりとか、
はいはい、
あとその羽織箱までね、お兄ちゃんたちが暴れてみたりとか、うん、みたいな話ですけど、おだからなんていうの、女の子たちはやっぱり晴れ着はやっぱりこう身につけたいという思いはやっぱどうしてもあるわけでしょ。
ありますね。
そんな思いしてでも、
あります、
どうしてもね。
大事です。
大事ですか、そこは。
大事です。
押さえておかないと。
はい、
どんだけ強調しとるのそこは。
白いふわふわの
ふわふわが、
あれがつけたかったね、着物よりも。
あれでもイエイエイエイエイで
ミックスで、
いいところね。あ、そうなんだ。またそのなんです、一緒に一度のことっていう思い出もあるでしょうし。
そうですね。
ね、であとお写真も撮ったりするわけでしょ。お写真、
あ、撮ります、撮ります、
ね、
はい、
そういうのがあるからやっぱりちゃんとそこはね、旅、まあ、上は ね、
そうですね、
下はぐちょぐちょの冷たくてべちょべちょだったりしてもね、頑張っておこうかというふうなことでね。
はい、
はい、なるほどなるほど。まあ、まあそんなこんなで、はい、続いてこちらの方は。
そうですね、
はい、
結構いろいろあるんですけど、うん、
はい、
体重30キロ、所持金19円の、
うん、
90円、
はい、
の大阪の女性
の、大阪の女性、うん、
はい、
はいはい、どうぞ、
ね、うん、まあ、うち母が高齢出産だったのもあって、
はい、
大体60ぐらいなんですね、年齢が。
おお、なるほど。
で、まあ、同じぐらいの年の姉妹の方が亡くなられたっていうの
を
聞いて、ちょっと結構びっくりしましたね。
びっくりしちゃうね、
はい、
ああ、そうかそうか。やっぱりでも、そうか、こちらも大阪だったから余計にね、
なんとなく豊中でしたね、
ね、豊中の方で、あ、豊中で、はい、ああ、そうですかね。うん、まあまあこういうご時世だからね、どこで何があるかっていうのはまあ分かりませんけども、ちょっとその辺も福祉とかね、やっぱりそういうのこう若いなりに興味があったり関心があったりってこともあるんですか？
そうですね、
うん、
なんか今のね、この世の中でこの、ね、うん、ガシっていうのなかなかないんじゃないかなっていうのがあって、
うん、
ね、
うん、
まあ、どういう状況でそうなってしまったのかな、
うんうん、
なんか建築の資産家の方だったみたいで、
うん、
マンションも持ってらっしゃ
った
みたいだったんで、
なのにみたいなね、
なのに、うんうん、なんかその税金の問題があったみたいで、その所得税、お父さんが亡くなられた時に、
はいはい、
その財産分与で税金の対処ができなくて、
はいはい、
で、
うん、
っていう、
めっちゃ詳しいやん、
もうなんか
会計士さんみたいな十分そんだけ知ってたら、でもなんかなんとなくね、まあ、こう言っちゃ失礼だけど、二十歳でごぼこのお嬢ちゃんたちだとそこまでこうシリアスな部分で、見識を持って捉えておいでかなと思ったらそうでもないと思うけど、意外と皆さんそうやってきっちりと捉えておいでだったりするんだね。皆さん福祉的なものの苦手とかね、いや、そうでない人はそうでないでいいんだよ無理してうなずくこともないんだけども、でも若い人たちは最近そういう意味ではね、しっかりした捉え方、考え方してる人は多いでかなって思える部分もありますよ。 ああそうかな。それは大阪人でそのがっつりがっちりしてるかっていうことそこだけではなくてね。
そうですね、
うん、やっぱりその人間的にね。
そうですね、
ということですね、はい、それはもうしっかりしてもらうんだよね、そこら辺もね、はい、はい、それはもうそれだから、それはもうあずきさん以上に。でところであれなんであずきっていうんです
か。これがですね、はい、父親の、はい、名前、父親の名前って私の名字ですけど、はい、本名が佐藤っていうんですね、
はいはい、
で母親の旧姓が遠藤っていう、
うん、はい、あで中尾とってあずき、
ちっちゃくて、はい、母親が、うん、遠藤豆って言って豆って呼ばれてて、
豆と、はいはい、
でまあ、佐藤と豆を掛け合わせたあずきかなと、
うん、あずきかなと、はいはいはい、それいつ頃から呼ばれ始めたんですか。呼ば自分で そう選んだその道を、
道をはい、元は父親が私の名前を小豆にしたかったらしいんです。で、
う
ん、それをちっちゃい頃に一回聞いてて、まあ、家族中から反対を受けて結局は違う名前になったらしいんですけど、
はいはいはい、
でまあ芸名をつけるんであれば、
ほうほう、
ちょっとね内容としても面白いんちゃうかなと思って、
ほうほう、
で小豆にしちゃおうと。
大阪のノリで。
そうですね。かなりの勢いでしたね。
そりゃそうですよね。だって僕天井さんからご紹介でね、阿久津さん西村さんと来て小豆さんだから、いやちょっとそこはね、なんでって とかね、やっぱとりあえず構えるわね。まあまあそれはそういうことでね、まあ、でもまあそのお名前にしちゃったら失礼ですけども、なかなかねシリアスな部分のところ話題を捉えて取り上げていただいて、なかなかね興味深いお話だったと思いますよ。さあそれでは CM についてそんな皆さんですねお越しいただいておりますけども、今日は何と申しましても、まあ舞台についてのねお話を伺っていくというふうなことでございますんでね、その辺、ぼちぼちとね伺ってまいりたいと思いますよ。さあそれではキエオレコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新春第一発目の放送にふさわしく、ふさわしくも華々しくですね、あまれ夏さんからのご紹介のお友達、阿久津さん、西村さん、あずきさんにお越しいただいているということでね、まずはそれぞれに自己紹介をですね改めて、まあ、お願いしまして、またそれぞれに今年の年、まあ、目標って言いましょうかね、年頭だけにですねやっぱりそれぞれあると終わりだと思うんですよ、そちら辺を、まあ、抱負ね、そんなことを伺ってまいりたいと思いますけども、さあそれではどちらからでもどうぞ。はい、はい、
はい、
はい、どうぞ。
何でも任されますね。
はい、
まあ、先ほども、ご紹介に、ご紹介に預かりましたかの、関西人のあずきでございます、
うん、
今回は、役どころとして、
うん、
ヒロイン役なんですけど、
ほうほう、
まあ、病弱な、
うん、
か弱い、
うん、
でもはつらつと元気な女性役をさせていただくんですけれど、
はいはい、
まあね、こんな感じなんでちょっと病弱なのはちょっとイメージできないのかもしれないんですけれども、
うん、
そこは演技力で頑張っていきたいと思ってますので、
はい、まあ、それはお芝居に関してですけども、
はい、
あずきさんご本人は大体どういった方なんですか。だからその大阪出身で、
はい、
まあまあ学校が どうこうで、まあ、クラブ活動がどうで、あと、まあ、
はい、
恋人とか彼氏がどうでこう。例えば、例えばそう言ってくれないから私がそのエグザンプルを申し上げて、個人的な趣味思考もありますけど、
はい、
はい、だからその辺そんなこんなで、だから、はい、あとほら要するにお芝居の学校どういうとこ出ましたとか、
はい、
あの何年ぐらいからそんな芝居始めることになったんですよとか、
はい、
まあ本当はやりたくなかったのに父親とかやれ言われましたとかそんなのあるじゃないですか、
はい、
でそれのセリフ、まあ、自分のセリフ、プロデュースじゃなくて何でしょう、自己紹介。
あ、はい、
はいはい、
そうですね、私自身はもともとは科学系の学校を出てまして、
はいはい、
まあ、
科学系、
はい、
お嬢ちゃんなのに、
はいはい、でそうですね、うん、クラスに女の子2人しかいなかったですね。
へえー、なるほど、はいはいはい、
で、まあ、あの化粧品の開発だったりとか、
うんうん、
皆さんお使いになっている水道水質 の、はい、あの在宅法人で研究したりとかをしたんですね。
なるほど。
でちょっと1年ぐらい前ですね、
うんうん、
にちょっと一つのプロダクションのオーディションを受けまして、うん、それでちょっと合格いただいて、はい、それからちょっと今役者の道を進もうと。
なるほど。ということはもともとそういうある程度芝居心みたいなっていうか、そういう意欲みたいなものはおありになったんですか？
もちろん興味があって。
あ、そうかな、はい、なるほど、
はい、
なかなかやっぱりちょっとこう芝居やってくぞみたいなこう構えの顔立ちしてるもんね。
そうですか？
いや、そうそう
してる、
やっぱり そこはね、うん、まあ、その大阪テイストっていうのが加わって余計そこにこう迫力が加わるみたいなところもないことはないと思うんですけど、まあ、落語の道行かれてもよかったかな。
あ、それはね、
わかりませんけどね。はいはいはい、まあまあ、でも明るくて結構ですよ。
ありがとうございます。
こちらのお嬢さんです、西村さん、はいはい、
ですね、今回7年ぶりぐらいに男の子役をやらせていただきます。
お、
西村ひかりです。
はい、男の子役。
そうなんですよ。
なるほど、
うん、あのさっきのあずきさんが演じるヒロインの弟役なんです。
お、弟の役。なるほどね、はい、女の子でもやっぱ男の子でもやらないとね。
そうなんです。
はいはいはいはい。
で、ですね、私もともと大学の時にミュージカルを専攻していまして。
ほうほうほう。メモリ
やりました、
うん、あ、本当に、
はい、
お、よかったよかった。
キャッツやったりとか、はいはい、あとダンスのイベントとか、うん、歌とか、は
いはい、アベジー知ってることだけ言ってない
です。ありがとうございます。
そうです
、もともと高校演劇からお芝居を始めたんですけど、
う
ん、
もうないかなと思って出なかった。
え、
いいです、ごめんなさい、邪魔し
ました
、
邪魔
した、ごめんなさい、引き出しは少ないなと思ってね、自分でちょっとね。はい、どうぞどうぞ。
それで舞台の世界にハマってしまって、
うん、
そこから大学でミュージカルを始めて、うん、高3の時に歌とバレエとレッスン通いまして、大学でミュージカル行って、
うんうん、まあ、手つきがミュージカルしてるもんね、なんかミュージカルっていうのはコンダクターみたいな感じだもん ね、 なんかね、指揮者みたいな感じもね。はいはい、最近女性の指揮者も出てきたしね。
あ、
はいはいはいはい、やっぱり女性ミュージカルかっこいいと思うんだ、
入るの
ね。
で、
逆にちょっとなんかそういうの、あのコンダクターじゃないけど、はい、ちょっとミュージカルっぽいやつちょっとひとっぷしやってくださいよ。
え、
なんか
何か、
うん、何でも、さっきのそのアメージングでも何でもいいんだけども、メモリーでも何でもいいんだけど、それないの、セリフのそういう雰囲気。
メモリー仰ぎ見て月を、
いけるじゃん。
でもすっごい声裏がありました。
大丈夫、即興でパッと言ってパッとできるところは素晴らしいわ。あ、素晴らしい。西村、
急に振られた。
できるじゃん、西村。
ありがとうございます。
あ、できる、できる、OK、大丈夫。でそれで、その学校にも行って、
はい、
でも結構本格的じゃない。
そうですね、大阪芸術大学という芸大の舞台芸術学科で4年間専門で当てて、卒業してから東京に来て。
いや、もうやる気満々だね。
はい、やる気満々です。
そんなことしてると 恋人を作ってる
人もないです。できないんですよ。
そこ力入れてどう
ぞ。大学卒業と同時にそういう本もなんか
行きたいよね、ぶちぶち。
そういう本も卒業しちゃって。
それ卒業したらあかんが
な。
そ
こ卒業したくないんですけど
ね。
全然ダメなんです。
まあ、これからちょっと頑張っていきましょう。
はい、そこ、お願いします。
いやいや、だってそれはお芝居とかそういうね、何でもそうですけど、やっぱりその芸事だとか、その社会性を帯びたことをやってることによってやっぱ女が磨かれるわけじゃないですか、
う
ん、そこでやっぱり新しい出会いもあってね。
ほ
ら、もう向井さんとかいろんな、ね、人と知り合ったりとか。
向
井さんしか知らないけど、まあまあいろいろね、その芸芸の女房になったりとかするわけじゃないですか。
出会いはいっぱいあるんです
けど、出会いあるんだけど、
そこから発展しないんです
ね。位が高いに違うの。
違います、
違うの。
全然もうないですよ、
向こうが高いのか。
そうなんです。
あ、いや、わかりませんけど、
ね、どうしたらいいですかね。
いやいや、そこはちょっともうガールズトークだけにしといて。私そこまで人生相談できないです。
男性からの目線を。
ああ、まだそれはちょっと放送法にちょっと言って。
はいはいは
い、
個人的に。
いやいやいやいやまあまあね、はい、でも頑張ってやっておいでだと、はい、でお芝居じゃあ今後ともお芝居で頑張っていこうみたいなことですか。
はい、
はいはい、じゃあ続きまして阿久津さん。
はい、私は今回の舞台で、
はい、阿久津さんはお笑いでしょ。
お笑い
違う。
バレました
バレましたって。いやいやいや、
でも舞台の中でどっちかっていうとお笑い、うん、
担当なの。
担当ですね。
本当にそうなの。
あ、本当にそうなんです。なつさんが錬金術師の役なんですけど、うん、はいはいはい、その一緒に700年連れ添った人形の役です、
うん、あ、本当にそうなの。
本当にそう、
結構なんか、うん、結構字が天然な感じなので、それが役にもにじみ出ちゃってお笑い担当の位置にいるみたいな感じになってます。
あ、そうね、まあ、合ってるかどうか分かんないし、これ失礼に当たるか分かんないですけど、字という感じで言うとこちらの天音さんも僕がお見受けした感じだというと、うん、やっぱりちょっとこう、どういうのかな、ミステリアスっていう か, ちょっとか年齢にしたらね、ちょっと陽気よみたいな感じがあるじゃないですか。なんいや、業界とかそういうこと違うよ。そうじゃなくてこうちょっとこう怪しい感じがあるじゃない。
あ、
はい、まあね、だからそういった意味で事例言ってる感じはね、お笑いのあれとは、まあ、できるんでしょうけど、それで女優さんだからやるんでしょうけど、なんかそれが事例言ってる感じだとすると、まあ、阿久津さんの場合はあ、ちょっとこうお笑い系の、
お笑い系で、
ね、なんかちょっとこうぼやっとした感じのね、いやいや、人間的に言ってん違うよ。そのなんていうの、キャラクターを生かした形で役者としてね、そういう、はい、キャラ作りってあるじゃないですか。ね、そんな感じなわけだ。
はい。うん、はい、そんな感じでやっております。
うん、いや、いいんじゃないですか。あのね、もしもし。
はい。
大丈夫です
か。はい、もしもし。
ここは分かってると思うけど、まあまあ、なんでそういう、まあ、自分でもそういうキャラクターで、やっていくみたいなことなんですか。でそれも楽しい。
あ、それも楽しいです。
楽しいんだ。
またなんか違うちょっとなんか知的な役もやりたいんですけど、なかなか回ってこないっていうか、ちょっとバカっぽい
なんか役みたいな。いやいや、いいんじゃない。それはもうこれからどんどんキャリア積んでいけばきっとそういうお仕事もやっぱどんどん増えていきますよ。
はい、
うん、それにしてもあなたはどんな方なんですか。あなた個人として、先ほどの学校ね、こちらの西村さん学校行ってきましたとかそんな話でしたけど、茨城の方なんでね。
私は福島で。
あ、そちらは福島か。
はい、うん、
はいはいはい、
高校の時に演技ちょっとかじりまして、うん、そこから一回就職して、うんうん、その後去年の4月から
ちょっと待って、茨城に帰るって言ったら誰だっけ。
私です。
あなたが茨城、はい、あ、そっちは福島だね。はいはいはい、うんうんうん、ごめんなさいごめんなさい、はいはい、
うん、去年の4月から今の事務所に入らせていただいて、うん、や
ちょっと手なんとかなるのか、手
なんか仲間
です、まあ、女優だからいいんだけどね。なんかおびき寄せるような気がしたから、事務所におびき寄せちゃった。
サンマ恋恋みたいな。すいません、
あんたマジおもろい声な。サンマ恋恋、はいはいはい、はい、いや、どうぞよかったらお使いになってください。
すいません、
全然もないですね。あなたかぶるんだったら何かぶりたい。
あ、ぜひかぶれるならかぶりたい。
いやいや、サンマじゃなくて何でもあれじゃん、マンボだって。そのなんかそんな可愛いね、それこそポニョみたいなのでもいいし。
え、何でもいいんですか。
うん、何でもいいよ。
じゃ あの大西ライオンかぶりたい。
そっち、ライオンじゃないの。
いやいや、サンマじゃなくて何でもいいよ。やっぱかぶりたいのね。
かぶりたいですね。
ああ、そうなんだね、うん、またかぶり似合いそうだもんね。そうですか。で、まあそれでそのなんだっけ、学校の方が福島で
、
はいはい、
定時制の高校だったんで、うん、その時ちょっと行きながらちょっとかじってかじってみたいな感じで、
かじってかじってと、
ちょっと芝居をかじってかじって、で本格的に去年の4月から始まってます、うんうん、
なるほどね。ということは、あまりさん、皆さんはそれぞれそのお芝居を志してやっておいでになんと動機っていうのはそれぞれなんでしょうけど、一緒になられたっていうのは今回のお仕事で初めてっていうか、お芝居の初めて。
そうです。
動機とかきっかけは、
西村さんと、うん、あずきちゃんは、うん、今回の舞台で初顔合わせだったんですけど、
うん、
香りは阿久津さんは、
う
ん、同じ事務所で後輩なので。
いいね、先輩後輩でね、はい、どんな先輩ですか。天音さんはどんな先輩ですか。差し障りのない程度に。
あ、すごく自分の分かんないこととか、うん、すごい丁寧に教えてくれて、はいはい、すごい面白い人です。
あ、そうなのね、
はい、
酔っ払って絡まれたりしない、大丈夫ですか。
あ、それこっちなの。
あ、
あ、
そうなの、
絡みは。
そうなの、まあまあ内情はよく分かりませんけど、天音さんから見たら後輩の彼女はどんな印象なんですか。
あ、変わった子だなって。でも、うん、入ってきた時が本当に内気で、うんうんうん、 あの方言もすごいまだ治ってなくて、何も自己紹介もままならないっていう子だったんですけど、
そうなんだ、
なんですけどちょっと社長に感化されたのか、最近は下ネタまで話すぐらい、うん、饒舌になっている
でもいいことだよね、はい、基本的にはね、
もう親父乗りが今ブームらしくて
始まってんの、
はい、なのでもうやっぱり入ってきた時から今まで変わった子だなっていう印象のままですね。
なるほどね、
はい、
あんまりこれ以上崩れないようにある程度のね、はい、女の子だから一線を守っていかれた方がいいのかもしれないね、
はい、
気をつけるとかってそんなに支障にならなくてもいいけど、やっぱりそこら辺大事にされた方がいいんじゃないかと僕は思うんで、はい、まあ、ほら役者さんっていろいろタイプあるけど、まあ、それは好みだし僕は押し付けるつもりもないけど、なんか本当に、まあ、それはそのそれぞれの生き方なんだろうけど、やっぱり僕なんかはね、女優さんはね、どっかに女の人を残してもらいたいのよ。もう完全に女の人捨てきちゃってるでしょあれ果たしてどうなのみたいなね、やっぱりでも、まあ、それぞれだからね、本当に女優のそういうのでね全部捨ててでもみたいな、お笑い取ってくぞみたいな人もいるかもわからんけど、どっかに残しててもらわないと男として泣いちゃう部分あるんで見てて、
フォローじゃないですけど、うん、本当に可愛らしい子なんです、うん、
はいはい、わかるよ、
途中にちょっとポロッとなんか変わったことを言う子なので、はいはい、わかるわかる、はい、
うん、でもよだって皆さんそれぞれにさ女性としてのねそれだけの女らしい要素っていうのは十分にあると思うので、立派なそれぞれに立派なお嫁さんになられるんじゃないかなと思うし、素敵な彼氏がおできになるんじゃないかと思うんだけども、ただそれをね本当にもうそういう権利があるのにその権利を放棄してたね女優一筋みたいな人いるじゃない、それはそれで構わないけど、生き方としてはね、僕らなんかはやっぱりそういう女性の部分を残しておいていただきながら女優業に専念していただいた方が、まあ私なんかは好きかなと思えるので、まあ個人的な見解で申し訳ないんですけども、さあそんな皆さんがですね自己紹介が終わったところでですね、まあ今年のまあ最初にこう抱負みたいなことがね、せっかくちょっとこう伝統ということがございますんで伺ってみたいなと思ったりするんですけども、さあまたこうリターンして、あずきさんから伺ってもらいましょうか。
そうですね、今は割と映像のお仕事をメインにやらさせていただいてるんですけれども、はいはい、うん、今年は舞台を踏ませていただく、うん、まあ初めに舞台を踏ませていただくということもありますので、はい、うん、うん、まあ、舞台と映像両面から、うん、うん、まあ、役者としても飛躍できる年にしたいなと思っております。
しっかりしてるな。なるほど。はいはい、トントンといきましょうか。
はい、はい、私はですね、去年から東京で活動を始めて、うん、舞台の他に映像とかモデルとかいろんなお仕事をやらせていただいてるんですけど、今年うさぎ年で年女なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、なので、うさぎのように
ぴょんぴょんと、みんなぴょんぴょん行きたいんだけど人一倍ぴょんと観覧飛びで行きたいなと、なるほど、
もうどんどん飛躍していって、うん、もう世界広げて視野広げて、うん、いろんな作品をやれるようになっていきたいなって思います。
お、
う
ん、頼もしいじゃないですか。ぴょんと飛び越えた後に振り向いた男の子がぎょうさんこしたあら、あれだと飛び越えちゃったじゃあ飛び越えるんじゃなかったとか、もうちょっと飛び越えるのを抑えておいた方がよかったかなみたいなね。
あんま
り
綺麗見つけます。
あ、そうですか。それはもういい、いい切り返しだと思うし、そういいアイデアだと思いますよ。そんな後ろを向きにしててもしょうがないもんね。先に行こう、先に行こうね。さあ果たしてそんな先にいてるかな
怖いこと言わない
でください。まあ冗談ですけども、はいはい。さあさくしちゃんは、
私は、うん、なんかすごいお笑い定着してきちゃったんで、うん、なんかちょっと脱出したいです。そこ、
あ、そうなの、いいじゃない、そこはそこ道で極めていけば。
あ、なんか極めてって、
もう極めちゃったの。
え、極めてないんですけど、うん、うん、なんかそこをこう行きつつ、うん、もうちょっと他の場面も
やってみたいなと。なるほどね。
映像、うんうん、今舞台がこう今回ので2回目なんですけど、
はいはい、
ちゃった、映像もやってみたいなと思うし、うんうんうん、あと今歌も勉強させてもらってて、すごい歌の方もいろいろやりたいなって、いっぱいいっぱいやりたいです。
いっぱいいっぱいやりたい綱引きとかもやったらいいかな。
綱引き一緒にやりますか。
やらない、やらない、やらないでしょ普通。放送中なんですね。いやいや、まあでもね、そういうのをいろいろやりたいというのはやっぱりある種極めることによって、またそういうこう なんていうかな、そういう反動というか、あの違った面で生きてくるっていうこともあると思うから、それはそれでいいと思うし、まあ、いろんな部分で今から触手を伸ばしておくっていうのもいいかもわかんないしね、まあ、若いからどんどんやっておいでになればいいじゃないですか。ね、まあ、だから雨上さん的にも一応伺っていきましょうか。今年はどんな感じでしょう。
冒頭でも言わせていただいたんですけど、はい、去年が結構いろんなジャンルを挑戦させていただいた年なの で、はい、で今年ももう何本かお仕事決まっているので、うん、そこに甘えずさらにもっと、うんうん、仕事量を増やしていって、はい、ちょっとでも肥やしになるように、もっともっとそっちの方で太っていきたいなと、うん、はい、思っております。
ああ、そうなんだ、はい、あなたはでも言葉は本当に選ばないねもう肥やしにしていくとか太っていきたいとかその辺からちょっとコーディネートされたらいいかなと。いや、言葉のお仕事をねこれからどんどんされるんであれば、はい、まあ、いいことには違いないんですよ、はい、もうストレートで表現的にはいいんだけども、はい、まあまあその辺もね、はい、もうちょっとこう、うまく
じゃあオブラートに
包むとかちょっと表現を変えてみるとか、
はいはい、もっとね、はい、頑張っていきます。
いかがかなというふうに思うんですけども、はい、まあまあ今それを例えてとやかくと言えないけども、それもまあ可能性の一つだからね、はい、まあ、それにしてもいずれも皆さんちょっと頑張っていきたいというふうなことでございますんでね、はい、それぞれのキャラクターとかですね、そういったものを生かしてですね、大いに羽ばたいて活躍していただければと思いますし、響きながら学芸的にも応援させていただければと思いますんでね、
はい、
リスナーの皆さんもどうぞ、リスナーの皆さんお聞きになりましたらまたブログをね覗いていただいたりとか、今日放送聞きましたよみたいなメッセージを寄せていただければいかがかなというふうに思いますね。皆さんで応援してあげてください。それでは CM に続いて、そんな皆さんですね、いろいろと学芸の方からまたね掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますよ。 CM でこちら。
両手にも花束ぐらいの皆さんなのに、お客さんがね、まあ、私のちょっとこう告知が行き届かなかったんで、大変ちょっとこう男性陣のねボーイズがなかなかちょっとこのうちもねイケメンとかね、あの 若い、ナイスガイね、またそういう方たちがお越しなんですけども、今日はちょっと残念ながらねまだお越しじゃないみたいなんで、これから放送機の方はですね、まあ、どんどんと、素敵なねあのガールズが今日集まっておりますんでね、もうちょっとこう笑顔で返してみてどう私を見てみたいな、ね、はいはい、そんな感じでございますんで、どんどんとお出かけになっていただけたらいいなと思いますし、また本当にお越しになっていただけたら幸いかなと思いますけどね。さあさあ、そんな皆さんですけども、学園的にですねいろいろと根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますけど、天音さんの方からいつものようにじゃあお願いしましょうか。
はい、では改めて本名、ご本名でもニックネームでも結構ですので、はい、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。はい、では、はい、じゃああずきさんからお願いします。
ですか、
はい、またですね
名前はあずきですで年齢は、まあ、成人式を数年前に終わらせた年齢
でございます。
で、 今は、茨城の方に住んでおります。ちょっと状況の仕方を間違えて茨城に通り越えたという感じなんですけれども、はい、今2時間ほどかけて、通っております、はいはい、で普段のお仕事っていうのは、一応今の、所属している事務所の方で、ボイスレッスンだったりとかダンスレッスンだったりとか、はい、ミュージカルの勉強だったりとか、うん、演技の勉強だったりとかをさせてもらっています、はい、でまあ、それの中から、オーディションを受けたりとかして、受かったような映像だとか、まあ、映画だとか、ドラマとかのちょっと役のあるものに出させていただいたりとかしております。
で、じゃあ続きでどんどんいきましょうか。
はい、西村ひかりです、年齢は23です、
はい、
はい、で住まいがですね、北海道から大阪に飛んで現在は東京に落ち着いています、2年前から東京ですね、
はいはい、
で普段のお仕事は舞台が一番多いんですけど、他にも映像とか歌とモデルとダンスと、あとリポーターとかいろいろ、結構いろんなお仕事やらせていただいてます。
なるほどね、
はい
はい
はい、はい、阿久津香織です。二十歳です、
はい、
栃木から福島に行って、福島から埼玉に行って、埼玉から東京に来ました、
なるほど、
なんか転々としてます、
はいはい、
今芝居と歌の勉強をさせていただいてて、オーディション受けるんですけど、なかなか通らないです。
あなた動きがあっていいね、しかしね、肩の動きとかね、
すいません、
女ビートとけしみたいな、こう
やろうみたいな、
あ、そう、いい感じいい感じ、おお、なるほどね、はいはいはいはい、まあまあそんな感じで、それぞれに、それぞれのまあお住まいとね、生活を して、まあ、さあ日々ご活躍ということなんでしょうけども、さあ次はそんなお仕事の中で困ったことね、あまりさんの方から、
あ、はい、では続きまして、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください、ではまたあずきちゃんからお願いします。
はい、そうですね、まあ、お仕事の内容で大変だったことっていうの
は、まあ、例えばいいですし、はい、感動さ、もうなんかすごく、あずきさんもう感動しちゃいました、あずきさんの一番最高みたいな、ちょっと握手してくださいみたいなことがあれば、それはそれで結構ですし、そうじゃなくて、またそれはもうお舞台でセリフが忘れて真っ白になっちゃったりとか、いろいろあると思うんですけどね、
自分自身がで大丈夫です、
でも結構ですよ、はい、周囲の方でも結構ですけれども、はいはい、
自分自身でなんですけれども、まあ、映像のお仕事でやらせていただいた時に、ちょっと、まあ、地方で流すような映画なんですけれども、舞台がホストクラブの場所で、本当に歌舞伎町のホストクラブを借り切って、朝の5時からの閉店してから朝の5時からずっと借り切った状態でやったんですけども、まあホストの方の動きだとかそういうのがちょっとわからないっていうので、本当のホストの方を出演していただいて、その方々にまあやっていただくという場所があったんですね。その時に、まあ、ホストクラブ行ったことないんですけれども、シャンパンファイトを本当にやっていただいて、
すごいね、
すごい、ドキドキしながら本当のホストの方々に、まあ、囲まれてシャンパンファイトをしていただいて、すっごいテンション上がっちゃって、
あ、そうなるわね、
まあ、飲んでるのはシャンパンじゃなくてジンジャーエールなんですけど、
こっそり
でもなかなかそこまで協力してくれないと思うからね、お嬢がやっぱ可愛かったからじゃないの、
いや、そう、多分ね、そうです、
はい、次でどうなったの最後、それどうなったの、あ、それで感動したっていう話、
そうですね、あとはそのシャンパンのシーンが長くって、20杯ぐらいジンジャーエール飲んでお腹ちゃっぱちゃぱになっただけでした、
それからホストにハマってもなんか
それはないです、
身も心もずっと食べてそんなことない、大丈夫ね、それほらもうなんかね、それこそ麻薬みたいにしてね、なんかカンカン入ってしまってさ、もう抜け出せないみたいなことね、はい、興奮しすぎ
ナイフがナイフが、
はいはいはいはい、まあまあそういう、でもなかなか貴重な経験じゃないですか、
そうですね、
はい、ユニークな経験だと思いますよ、はい、はい、続きまして、
はい、私はですね、すごく感動したことがありまして、はは、去年の夏に舞台で私死んだ役をやって、死んだ幽霊の役をやったことがあったんです、
似合いそうやもんな、
うん、
いや色白やからね、
今回の写真なので、その女の の子の命日が8月20日だったんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
その舞台のタイトルも8月20日の君へっていうタイトル で、
う
ん、でそれを見に来てくださったお客さんが、うん、公演日は全然7月の頭とか全然8月関係なかったんですけど、
うん、
その8月20日にブログの方に全然関係ない記事を書いてたブログにコメントで、
うん、
あの私のその時の役名が清瀬真夏っていう役だったんですけど、
うんうん、
今日は真夏さんの命日ですねっていう、見に来てくださったお客さんがその役の命日を覚えてくれて、
逆に嬉しいな。それってお誕生日じゃなくて、
いやでも
死んだ日やろ。
そうなんですけど、自分のやった役がその1ヶ月半とか経ってもその人の中に残ってくれてたんだなって思って、
それをちゃんとそれ言って指摘してくれた人、指摘してくれた人、それってそういうふうにメッセージを送ってくださった方、
はい、
その方は生存しておいでの方なんです
。怖いこと、なんか
言うとしちゃいましたよ今。
大丈夫だと思
って、
ゾッとした。
実は仲間だったりとか。
いや分かりませんけどね。あ、でももう嬉しいっていうか、なかなかありそうでない話ですよね。何しろ僕らも含めて、あのそういう表現者っていうのはそういうものに対してこうしてもらったりとかリアクションいただく、あのそれが自分の存在感の肯定になるわけですから嬉しいですよね。またそういうのをどんどん回数増やしていけたら、さらに自分はそういう女優、いい女優になっていくことの証だと思うんでね、積み重ねていかれるといいかと思いますね。
はい、頑張ります。
なかなか本当に感動的なエピソードだと思いますよ。はい、続きまして、
はい、私は、うん、前回の舞台でおばあちゃん役をやったんですけど、
おばあちゃん役、
はい、
おばあちゃんです。おばあちゃんやったの、その年で話になったばっかりで、
はい、わかりました。演出家の方にちゃんとおばあちゃんのメイクをしろって言われたので、
はい、
あの真っ赤な口紅をつけて、
あれ
え、あ、なんかここにいっぱい線引いたんですけど、
うん、おばあちゃんなのに、
はい、
目線をあれするんですって、黒でいかないかな、黒で。
はい、黒で思いっきり
アイラインの、今赤って言わなかった？
あの赤の口紅を渡されて、これを口にコテコテに塗ってこいって言われたんですよ。
もう、まあ、まあ続けて、
はいはい、ゲネの時は普通におばあちゃんだったんですけど、
うんうん、
その3回ありまして、
はいはい、
それをやるごとにどんどんゲゲゲの鬼太郎の妖怪に近づいていった
の。そうやな、だってなんか赤だったなんか歌舞伎の熊取りみたいになってるやん、それね、
もうなんか最後の方出た瞬間からもう出土地でお客さん笑い出してる
し。シリアスなお芝居じゃなかったの？
結構ギャグ
だったら、まあそれはそれでよかったんじゃないの。
でなんか結構こうシーン、
あ、それを狙って演出家の人がそれやってくれたんじゃないの。
そうだったんですかね、もしかしたら。
そのままボケ取りやん、それ。いや、わかんないけど、だとしたらあなたも気づかなきゃダメです、そこ。
どうも、すいません。
いやいや、俺に謝られてたよ。どんだけ素直な声なんだ。
すいません。
いやいや、でも、はい、どうなんだろう。それはそれででも済んだわけ。
あ、済みました。なんかお客さんからのアンケートにも、うん、おばあちゃん役が凄まじく良かったです。
いいことや。
ライブで見たかったかもしれないですけど。
じゃあやってきますか、もしなんか今度機会があったらこうやって。
いや、もう必要ないです。
必要ないですか、失礼いたしました。
それも一致だよ。なんで一致で謝るの。
そう、謝る節あるんですよ。
謝る節あるの。
謝って一回謝ったらみんなで貯金っていう。
それは言ってあげた方がいい。そこまで平心程度することないと思うから。
すごい素直な可愛い子なん
です。素直な可愛いのはよくわかるけど、やっぱりある種そのそこなんていうか、あのさ、プライドだとかそういうのも持つべきだっていうのはそれは一つだけど、もうそこで話がやっぱりちょっと停滞してしまうもんな。話流れないから、もう一時流れ、要するにガーンとバイク乗ってドンってロッキングして、またガーン走って、また乗ってみたいになるから、それはちょっと話のスピード感も、あのとてあの停滞しがちになることもあると思うので、だとしたら一時謝る必要はないと思うし、気持ちはそう失ったらいけないとは思うけどね。あ、なるほど、はいはいはい。まあまあ、でもそれが自分の中ではメイクを
ちょっとメイクを失敗してしまったと、
ね、うん、まただからどんどん失敗してください。これから
また
それが経験になると思うからね、
はい、
そこは違うやろ。何が分かりましたよ。もう鵜呑みにする子やね。
そうなんです、そうなんです、
吸収していく、
スイートルカミみたいな子や
ね。そうです、
まあ、まあ本当純で無垢でいいんだろうけどね。まあまあ、それね、そこは伸ばしていいところとそうじゃないところとね、うまく使い分けながら、あのどんどん大きくなって成長していただければと思いますけど、
成長が、
ね、はい、じゃあ最後になりますか。
はい、はい、じゃあ最後に各々皆様の、うん、これから
ご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等は終わりのようでしたらお聞かせください。
そうですね、まあまあ、その今日お芝居の話ですけども、そのお芝居の話が一番なんですが、それぞれね、やっぱ皆さん舞台ね、また事務所も違ったりとか、個人的に活動しておいでの方も多いでしょうから、そういったことのプロモーションだとか宣伝告知がございましたら、それぞれにお伺いしておくんですけども、
はい、
はい、どうぞ、あずきさんの。
あ、はい、今実際で告知できるようなことであんまりないんですけれども、そうですね、今たくさんの機会に恵まれるように、うん、まあ、運をものにするために。
なるほど。もうじゃあ早速それこそ自分の今年からの抱負も伺いましたけど、ね、まあ、はい、夢ね、現実的な夢でもいいし、はい、本当にもっと大きなビジョンでもいいですし、はい、もしそんなことがありましたらそれも合わせて伺うんですけど。
そうですね、まあ、この1年間、役者になるための準備をたくさんしてきて、まあ、それこそ運に恵まれるためにたくさんのことをやってきたと思っているので、まあ、それを次のステップアップとして活かせられるような、まあ、いろんなところに立ち、いろんなところで人と出会いやっていって、まあ、人の心に残るような役者に
しっかりしてるじゃん、
なっていきたいな。
あずきちゃん、
ありがとうございます。
ザラザラ
ザラザラザラ、いや、炊いてもらわないと砂糖とまとらないんで。
おっしゃる通りです
か。はい、
あ、そう、なるほどね、はいはい、もうでも素晴らしいことだと思います。でもとりあえずここへ行きたいんだみたいな、こう着地点みたいな見えてたりするんですか。やっぱりそのお芝居だと舞台でこの新橋で MV 場を立ちたいとか、まあ、関西の梅田のどのこうのとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、私の中での考えなんですけども、はいはい、着地点を決めてしまうとそこに到達した時に無になってしまう気がするんですね。
なるほど、なるほど。
で、私の気持ちとしては役者っていうのは最終的にも答えが見つからないものだと思ってるので、もう追求し続けていきたい。
ね、なるほど、ね。まあまあ、着地点ついてから考えてもいいんじゃないって話はないことはないけど、でも本当にあなたのスピードでゴーンつきあついてしまったらね、そういうことも考えられなくないわけですから。
ありがとうございます、
ね、はい、はいはいはい、続きましょう。
はい、私がですね、ちょっとお知らせがいくつかあるんですけれども、まず今月 その29、30のみんなで出るワールドエンドっていう舞台の他に、うん、今週15日にですね、 JR 中央線の阿佐ヶ谷駅から徒歩3分のところに、はい、にぎやかな風っていう福祉施設で作られた石鹸とか、うん、そういういろんな食べ物とかを提供してるカフェがあるんです。
にぎやかな風、
にぎやかな風って阿佐ヶ谷にあるんですけど、うん、そこで毎月にぎやかな映画館っていう、うん、昔の映画を
元にして、にぎやかそうやね、またにぎやかな風ににぎやかな映画館、
そうなんです。本当にお店ともぴったりな作品を毎月毎月やってるんですけれども、うんうんうん、それが今週の15日の土曜日夜7時から、うん、イタリアの道っていう映画を元にした、うん、
はいはい、フェデリコ・フェリーニの、
あ、そうなんですよ、はいはいはいはい、作品をそのにぎやかな風で上演するんですけど、そのにぎやかな映画館っていうのが、うん、滋賀県出身のシンガーソングライターの方が主催で続いている作品で、うん、お芝居じゃないんですよ、うん、お芝居と歌を組み合わせたライブで、もう、うん、
ミュージカルみたいな、
ミュージカルとはまた違う、
違うんだけど、
その池崎宏さんっていうシンガーソングライターの方が作った曲を劇中に合わせて歌って、もちろんカフェなので飲食ももちろん OK だし、写真撮影とかムービーとかも勝手に全然撮っちゃっていて、すごいにぎやかな空間 で予約がですね、先着20名様までなので、ほうほうほう、もしご興味ある方はぜひ今週末、はい、
なるほど、
阿佐ヶ谷にいらしてください。
もうだってそれは舞台というよりも本当に目の当たりに見えるわけだね。
すごい近い
近くでね、もうそれこそ
30センチ先にキャストがいる感じ、
西村さんのね、ちょっとこう唾がパー飛んできたりとか、ちょっとしたらね、
汗がピシャーって飛んでき
たり、パンチラが見えたりとか、
見えたりとか、
躊躇なしか、
はい、それです、ね、
安全な感じで、
生着替えがね、見えたりとかね、
違うとこありますよ、
あるの、はい、本当に全く躊躇なしやな。
すごい楽しい、あ、なるほど、ね、ステージなので、ぜひ、
わかりました、はい、痛いって今膝思わず上がっちゃいました。力入ってますよ、力入ってますよ、はいはい、はい、
来月、うん、その先ほど言った8月20日の決めっていうのを上演した、うん、同じ劇団カッコカリさんっていう劇団さんの天国っていう舞台があるんですけれども、うん、はいはい、これが2月の10日から13日まで、うん、小田急線の三宮橋から徒歩3分のところにある、うん、三宮橋トランスミッションという劇場で行います、はい、
なるほど。
でこっちがですね、今回男役なんですけれども、うん、その天国では久しぶりにっていうか女の子役に戻りまして、
いいですね、いいですね、
また主役なので今回ぜひ見にいらしてください。
いいですね、はい、
でこちらチケットが2500円なんですけれども、うん、私もブログから
予約していただいたら2000円になるので、
うん、あ、いいですね、
ぜひこちらの方から予約を見に来てください。
なるほどね。はい、そして西村さんのなんか夢といいましょうか、はい、どういった感じでしょうね。
私はですね、うん、今はすごくマルチな感じで、うん、お芝居でも何でもやらせていただいてるんですけど、はいはい、もうこのスタンスをずっと続けていって、うん、自分も表現したいことをちゃんと届けていきたいなっていうのと、あと最終的にはあのチャリティーイベントとかをやりたいんですよ。40歳とか50代ぐらいでできればいいなっていう感じなんですけど、
まだ自分先だけどね、でもまあしっかりしておいてほしいなと思いますよ。
積んでいって積んでいって、
なるほどなるほど。
そのためにも出会ったその人たちとか、うんうん、いろんな出会った作品とか、うん、たくさんこれからもつないでいって、うんうんうんうん、で見てきていただいた人にたくさんパワーを届けられるようにこれからも精進していきます、
うんうんうん、いい、これが言ったらもうあっさり全部投げ出してそっちの方が走っちゃうんじゃないの。愛に走ってしまう。
ないない
言い切れない。
出てきてくれると嬉しいんです
じゃあかすかにあるんやないか。
しばらくはもう
社長なので、ね、やっぱりここはね、わかりました、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、さあ最後になりますけども、
はい、阿久津です、うん、グリーで公式ブログをやっているので、うん、ぜひ皆さん見に来てください。
なるほどね、阿久津さんはじゃあもうこれからどんどんとそういうあの告知ができるようにね頑張っていただいてね、はい、はい、でも夢的にはいかがでしょう。
夢は年齢がだんだんギリギリ迫ってきてるんですけど、
何に迫ってるの。
戦隊ものに出たくて。
あ、そういうことで迫ってるね。二十歳でなんで迫ってるの。そんなこと言ったら52の私どうしたらいいんですか。
多分20前半とかまでしかオーディション受けられない。
26
ぐらい、
この子供に、うん、わーすげーかっけーって言ってもらいたくて、
なるほどなるほど、
できれば仮面ライダーやりたいんですけど、仮面ライダーは男性しかできないので、
う
ん、
そう
なんか戦隊ものでピンクあたりやりたいな
ピンクあたりね、
ガンガンガン
やってるやってる、いいんじゃないですか、うん、あんまり社長そのピンク貸してあげていいですか、それちょっと雰囲気だけでもいいわ、そこでやりたいまあでもそんなんでやりたいわけね、
はい、はあ、ピンクい
いピンク、
はあ、ピンクレンジャーみたい
な、やれ、いけピンクビーム
ダメだ
ショッカーしかできないんじゃないですか、それ仮面ライダーの方にはいけないと思うけど大丈夫だろうか、まあでも夢だからね、はい、頑張ってやっていかないとね、はい、わかりました。はい、それでは最後にお嬢の方はね、またあれですけども、今年の抱負っていうよりもそのお芝居の方まず頑張っていただかなきゃいけないんで、
はい、
もう一度じゃあそれ詳しくきっちりと説明しておいていただけますか、
はい、
案内を、
はい、はい、では今月の1月29日土曜日、はい、30日日曜日、うん、こちらの方で劇団ドリッピング第4回公演、うん、ワールドエンド週末の錬金術師という舞台が吉祥寺海スタジオであります、うんうん、でダブルキャストで A チーム B チームと分かれてさせていただく、はい、うん、今日は A チームのメンバーで集まってきました。
はい、
はい、でちょっとさっき言おうと思って言わせれたので、
はいはい、
言わせていただくんですけど、はい、今回私初の男役に挑戦させて、
そうなんだ、
はい、
うん、
いただくので、はい、ぜひとも見に来ていただきたいなと、
うんうん、
で1日3公演、
うん、
AB 交互でありますので、うん、この詳細はブログの方を見ていただけたら、
うん、
はい、お話の方はファンタジーチックのシリアス、
なるほど、
70分ぐらいの予定となっておりますので、うん、はい、お時間ある方はぜひブログのチェックだけでもいいので、
ね、
していただけたらと思います。
はい、はい、ね、本当にそういった形でね、ドリッピングの、A チームの皆さんにね、はい、今日お越しいただきましたけどもね、はいはい、またこれに来れずによろしければ、まあ、あとお芝居終わった後でもいいですし、またそういったね、はい、いろいろと季節で折々でまたお出かけになっていただくということで、もしお嫌じゃなかったらですよ、ね、もう3枚いいわ、生臭いしいいわということでなければね、お出かけになっていただければと思います。じゃあここで一旦締めさせていただくということでね、番組のエンディングになります。とりあえずそんなドリッピングの A チームの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映
動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃うあなたの街のあなたの車その名も東映東映自動車東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
浴衣とかなんかでねまた皆さんで集まっていただくとか ね、水着とかね
水着
ビキニとかの方がいいですね。ありがたいですね。ぜひ、私はとにかく、マスターを始めるとボーイズはそれは喜びますけど、ぜひぜひまたねそんなことで怒りずにお出かけいただければと思いますけども、さあそんな皆さん的にいかがだったでしょうか。はい、
ホリちゃんから、
はい、
私はイギリスで音楽やってた頃の、東方制以来のラジオ出演だったんですけども、まあ楽しかったです。
そうですか、はい、聞いていただけてありがとうございます、
はい、まあ、おしゃべりが大好きなんで
ね
全然
いけると思うよ。
ありがとうございます、
はい、逆に言うと来週あたりからまた来ないかなと思って
ありがとうございます。
番組に乗っ取られないかなと思うぐらいで言ってるんですが、
来ても呼んでください。
はい、ぜひお出かけになってください。
元気
いっぱい結構でしたね。はい、あずきさんでした。はい、どうぞこちら西村さん。
はい、西村です。はい、今回は初めてラジオに出させていただいたんですけど、すごく楽しくて、
みんな良かったよ。でも素晴らしい素晴らしい、
すごいあったかくて、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそまたぜひね、いろいろとまた恋バナも持っておいてお土産になってください。
よろしくお願いしますよ。
はい、さあ最後になりますよ。
はい、阿久津です。
はい、
ありがとうございました。
はいはい、
夏に1回別のラジオとさせてもらって今回2回目だったんですけど、もうちょっとトーク力を上げてもう一回行きたいなと思いました。今回グタグタだったんで。
何がついてんのかあんた。
手がぐるぐる
手がぐるぐるぐるぐるしてるんですよ。
面白いわねえ、雲女のなんとかとかなんかもう雲の筋を見るはいはいはいはい、まあ、でもいいですよ。すごくキャラクター的にアクさんいいと思うんで、 いや、ぜひそれもぐんどんどんいい意味で伸ばしてってね、うん、でそうじゃない部分はやっぱりね、先輩方のいろいろご指導のもとにね、またそういうところを調整しながらどんどんと素敵な立派な女優さんになっていただければと思いますね。頑張ってください。
頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。さあ、そんなこんなでですね、学園的には今年1年、まあ、冒頭のね、番組として始めさせていただいたわけですけども、次週からは、もちろんレギュラー放送お時間通りでございますけども、1月18日火曜日第3週目のサブパーソナリティは、そんなね、天音さんをまずプロデュースといいましょうか、ご紹介いただきました前田ゆかりさんの、放送となりますんでね、そちらの方楽しく愉快にお送りしてまいりますんで、引き続きリスナーと関係者の皆さんにいつものように学園のホームページ http://fm.com/にて、ご情報をご確認いただき、またそちらでご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではね、今日はもう残念ながらライブのご上司のお客さんたちいらっしゃらなかった、まあ、ちょっと今日寒かったからね。
そうです
ね。で、私の告知の雰囲気届きということもあったんですけども、うん、今度はまた素敵なボーイズ用意しておきますんで、うん、そういう時に皆さんと一緒になってね、またそういういろんなまた、はい、盛り上がって放送の方楽しんでいただければと思いますんで、まあ、もしよかったらお時間あるようでしたら、これから私たちで盛り上がりましょう。何でしょう、居酒屋さんですから、いつでも美味しいお料理ともうお酒待ってますんでね、
は
い、
お酒飲んでどんどん盛り上がりましょう。
あんたそれが一番楽しいんだった
いやいや、そんなことないです。まあまあ、この
ね、いやいやいや、結構ですよ、はい、いやいや、そこはもう辻に隠さずお送りしてもらいましょう。
あ、はい、
まあ、それにしてもね、今年1年は天音さん、どうぞ放送の方もよろしくお願いいたしますね。
こちらこそよろしくお願いします。また
これに懲りず皆さんね、はい、お連れいただきたいと思いますし、いろんなお友達の方もね、ご紹介いただければと思います、はい、さあ、それではお約束でございますんで、私がそんなことで学大編ではまだと申し上げました、来週のコールで元気よくお開きにしたいと思います。よろしいですか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
頑張ってくださいね。はい、はい、ドリッピングの皆さんでした。どうも。
ありがとうございました。YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。